推し活ですよ。なんか最近よく聞く言葉じゃないですか、推し活って。まあ推し活動ってことだと思うんですけど、全然俺なんか全然推し活って言葉好きになれなくて、なんか違和感があるんですよね。なんか全然皆さんが使ってる分にはなんかいいと思うんですけど、自分的に許せないというか、あんま好きじゃないっていう感じがあって、なんでなんだろうなっていうのを考えてたんですけど、まずやっぱりオタク別に活動だと思って、なんか自らの意思でオタ活、違う、推し活っていうのを自らやってるっていう感覚があんまりないっていうところがまずあるなと思って、どっちかっていうと、もう推しが可愛すぎる、推しがかっこよすぎるから、アイドルがさ、もう生活の一部になってるから、もうそのせいで、見てるだけで、アイドルを見てるだけで、自らの意思とかじゃなく、もう突き動かされちゃってるんだっていう。衝動で突き動かされちゃってるだけだっていうね。そういう感覚なわけですよ。もう、このポッドキャストを始める時にも話したけど、やっぱアイドルが好きっていう感覚が生活の一部になっていて、なんか推してること、アイドルを好きっていうことが本当にその生活と地続きになってるわけですよ。なんか不意に仕事してる時とかに、アイドルの言動を思い出して、あ、頑張ろうって思えたりとか キモいけど、まあなんかそんな感じになってるから、まあ、どっちかっていうと突き動かされちゃってるんだっていう、活動とかではなく突き動かされちゃってるだけだっていうのが、自分がオタクとしてアイドルを推してる時の感覚なわけね。だから推し活ってなんか推し活動とかじゃなくて、推しのいる生活ぐらいにしてほしいんですよ。推しのいる生活 それぐらいで勘弁してほしいなっていう気持ちなんですよね。でもなんか自分的にオタ活はありなの。なんだその線引きは、めんどくせえな、お前はめんどくせえなって思うんだけど、オタ活は自分的にセーフなんですよ。で、これもなんでなんだろうって考えると、多分なんかオタ活って内側からの言葉なのよ。自分がオタクをしていて、まあ、オタクっていう言葉自体にさ、ちょっと自虐的な意味があるじゃないですか、やっぱり。で、なんかオタ活はもうオタクが自ら使ってる言葉として、ちょっと自虐的に言ってるんだなっていう感じがするから、全然ありなんだけど、推し活って多分ね、外からの言葉なんじゃないかなって個人的に思ってるんですよね。なんか前にインスタグラムのね、を見てる時にさ、インスタグラムにこう広告が出てくるじゃないですか。で、インスタグラムの公式の広告が出てて、そこに書いてあったやつ、今ちょっと手元にそのね、その時の画像があるんで読み上げますね。ハッシュタグ推しは、カタン、尊い、会いたい、かわいい。こんな感じのやつがね、こうポップな感じのフォントでうわーって書いてあるなんか画像が広告になってたんですよね。うわーと思って、もうこれなんか推し活ってやつの典型としてのやつだと思ってさ、何が言いたいかっていうと、多分視点がね違って、オタ活っていう時、さっきも言ったように自分から言ってるの、オタクが。でもなんか推し活とかって多分企業とかさ、外側から、あ、オタクって今熱いんだ、アイドルをしてる人とかアニメをしてる人とかって今熱いんだ、金になるんだってなった時に、金になる人たちの集団のパッケージングとしての推し活っていう言葉になってんじゃないかなって思って、個人的にですよ、もう自分がもう言ってるだけ。もうツイート、これは。ほぼツイート。ツイートだからあんまり 攻撃しないでほしいですけど、まあなんか勝手にそうやって思っちゃってるんですよね。だからあんまり推し活っていう言葉好きじゃない。まあそんなことはね、まあしょうがないんですけど まあなんか推し活と、いわゆる推し活と言われる、まあ、ここで、まあ推しのいる生活ぐらいの意味で捉えてもらえると嬉しいんですけど、まあいわゆる推し活的なことを、まあ、自分はしまくってるわけですよ めちゃめちゃしまくってて、なんか例えばあのね、アクスタってあるじゃないですか、アクリルスタンド、あれ持ち歩きますね。あれ持ち歩いてなんかご飯とかと写真撮っちゃいますよねでそれをインスタなんかに上げちゃいますよね。なんかよく見ると思うんですよ。これでもさ、多分アイドルのオタクとか、まあ、アニメのオタクとか以外、普通にオタクじゃないっていう人からするとキモいし理解できないだろうね。なんか前にさ、あのツイッターであの知り合いのオタクがつぶやいてて、それがめっちゃバズってたんですけど、一般の友達にあのなんでオタクってあのプラスチックでできた人型のやつと写真撮るのみたいなこと言われたらしいんですよ。それアクスタ、それアクスタだよ、アクスタなわけだけどプラスチックの推しの形をした写真のやつじゃなくてアクスタなわけだけど、なんでって言われるともう分かんないけど撮っちゃうよね。俺も弟に言われたことある、あのプラスチックのやつと写真撮るの何って、まあ、アクスタなんですけど、まあ、アクスタなんで撮ってんのって聞かれたらもう分かんない、一緒にいるみたいな感じ、もういつも一緒にいたいみたいな感じ、そんな感じで、まあ、あの僕はね推しのね高塚ひろむくんのアクスタを持ってあのご飯を食べに行ってあの写真撮ってさ、ひろむ餃子だよみたいなことやってるわけですよ。めっちゃキモいね。これなんか改めて自分で言葉にして喋るとめちゃめちゃキモいんですけど、まあ、やってて、なんかさ、それでそういうことするのにめっちゃちょうどいいグッズ的なやつもねあるんですよ。それがなんかケプトっていうあの商品なんですけど、なんでこう突然商品紹介、別に何の金にもならないのに自分の懐に何も入ってこないのになんで商品紹介してるんだって感じですけど、そのまあいわゆる推し活ってやつにすごく使えるグッズが世の中にはたくさんあって、まあでもこのケプトっていうの、あの文房具の大賞、文房具大賞みたいなやつにあの筆箱の部門でノミネートされてたから、多分今結構なんて言うんだろう、一般的な商品なんだと思うんですけど、オタクはこれをどう使うかっていうと、あのちょうどアクリルスタンドが入るのにちょうどいい大きさのケプトの商品が売られてるんですよ。でそれにこう縁に色があって、周りこうなんかこうなんて言うんだろう、メッシュになってるさ、あの透明のやつで縁だけ色がついてるんですよ。あのジップみたいになってる部分だけが、でその色があの僕の場合は高塚くんが水色だから、あのメンバーカラーがで水色にしてるんですけど、なんかたくさん色が出ててピンクとかもあったりして、それぞれの推しのメンバーカラーとかと合わせて、あのそのケプトの商品の中にあのアクリルスタンドだったりとかを入れて持ち歩くみたいなことがやっちゃってるんですよね。結構どこにでも持って行っちゃってますね。でなんか、まあ、アクスタ以外にもトレカがね、これオタクって本当に紙が好きで、ランダムとか言われるとすぐに買っちゃうんですけど、トレカをね持ち歩くんですよ。でトレカもあの100均で売ってる硬質ケースっていう、あの硬いケース、クリアケースに入れて、でそのケースをねちょっとこうデコっちゃったりとかして、今ねシールとかたくさん売ってるんですよ。でデコっちゃったりとかして、でそれをまあ一緒に持ち歩いたりとかしてね、でまたご飯とかと写真撮るんですよ。何をやってんのか全然わからないし、なんでやってんのかもわかんないけど、まあ、やっちゃってるんですよね。はい、まあ、そういうのもね、あのインスタに載ってるんで、なんかぜひフォローしていただけると、どんな感じのやつが、まあ、いわゆる推し活、オタ活なのかなっていうのが分かってもらえると思います。推し活あんま言いたくないけどね、オタ活なのかなっていうのが分かってくれると思いますよ。あのちなみに ID はあの Twitter とかも同じなんですけど、 SNOOPY アンダーバー3つに INU スヌーピー犬です。はい、まあぜひフォローして見てください。まあ、そんなところで今週のスヌーピードッグの手間川シンドローム、 スヌーピードッグの熊川シンドローム。こんにちは。オープニングトークが長すぎるスヌーピードッグです。熊川とはトゥーマッチなくらい可愛いの略。熊川シンドロームはアイドルオタクで最悪ですね。噛みました。もう一度いきます。熊川シンドロームはアイドルオタクで Z 世代大学生の僕スヌーピードッグが熊川のアイドルの話からジェンダーやライフスタイルなど様々なトピックについてざっくばらんに話していく番組です。どうぞよろしくお願いします。おかげさまでなんと今日で10回目の配信です。自分で拍手をするっていうね。いや、なんせそりゃ拍手もんですよ。もうすぐスヌロムが始まってから半年が経つわけですけど、半年だけかよって思うかもしれないけど、自分的にね、半年続けるっていうのはなかなかビッグな出来事だなっていうふうに思いますよ。よく続けたなと、ほんと褒めてやりたいよ。自分で。で、実はポッドキャストってどんな人が聞いてるかとかっていうのが統計でわかるんですよ。ちょっとだけ、例えば何歳ぐらいの人が聞いてるのかとか、性別やジェンダーはどんな感じになっているのかとか、どういうプラットフォームで聞いてるのか、まあApple Podcast でも聞けるし、 Spotify で聞いてる人もいるから、どんな人が聞いてるのかっていうのが、まあなんとなく分かるようになってるんですけど、まあ、きっとそれはさ、多くの場合こう視聴者がどういう人なのかっていうのを見て話す内容変えたりすると思うんですけど、なんかね、僕がポッドキャストやる上で大切にしてるのは自分が喋りたいことを喋るだから本当に自分勝手なんですけど、まああんまりこの統計っていうのを大切にしてるわけじゃないんですけどね、何が言いたいかっていうと、なんと世界40カ国ぐらいで聞いてる人がいるらしいっていう。嘘だろって思うんですけど、日本の割合がもちろん高くて、日本で聞いてる人が 97% なんですけど、他に本当40カ国ぐらいの国がわーって並んでるんですよ。嘘でしょって本当思うんだけどさ、多分なんか触れちゃって聞いただけとかだとは思うんですけど、でもなんか例えばアメリカが確実に 1% ぐらいの人がいるから、これは多分その押しちゃった、まあ北海道弁で言うと押ささっちゃった感じ、北海道弁のこの押ささったっていう表現超便利だから、みんな覚えた方がいいと思いますよ。どうしてかっていうとね、なんか脱線がひどいんですけどね、話のエレベーターとか乗ってるじゃん。乗ってる時にボタン誰も押してないはずなのに、なんかこう押されてしまってることってあるじゃん。こういう時って自分が押したわけじゃないっていうことを示す上でも、押ささったっていうと自分のせいじゃないっていうニュアンスが勝手に含まれるんですよ。だからめちゃめちゃ便利なんですけど、まあそんなことはどうでもよくて、まあ押ささっちゃった人を多分とかはもう関係なく、アメリカには多分ね、結構聞いてくれてる人がいるってことなんですよ。 1% 確実にあるわけだから、びっくりですよね。多分日本語勉強してる人もいるのかもしれないけど、留学生の人とかが聞いてくれてたりするのかなって、日本からアメリカに行ってる留学生の人とかが聞いてくれてたりするのかなって、ちょっと期待の眼差しですね。で、例えば、ね、どんな国の人が聞いてくれてるかっていうのを簡単に見てみると、イギリス、ドイツ、韓国、これは結構わかるよね。台湾とかね、フランスとかカナダとか、ここら辺はまあわかると。イラン、デンマーク、スイスこれびっくりだよね。チリとかインドネシア、アイルランド、オランダ、ペルー、他にもね、ルクセンブルクとかやばくない？そんな大きい国でもないし、人もいないでしょそんなに。あ、これは別にバカにしてるとかじゃないですよ。人口が少ないはずなのにいるんだみたいな。スーダンとかね、イスラエルベルギー、シンガポール、コロンビア、リパブリックオブリトアニア、リトアニア、多分リトアニアとかね、めっちゃいるんですね。びっくりなんですけど、本当にいろんな国の人が聞いてる。 や本当にただお刺さっただけとかかもしれないけど聞いてるっぽいっていうのが分かってびっくりだったんですよね。まあなんか用途としてはまあ日本からどっかの国に留学に行ってる人とかがこうパッとさあ某が欲しい某を全然最近聞いていない寂しいってなった時とかにふっと聞いてくれるといいなと思ってるんで、なんかそういう使い方とかをねバシバシにおすすめしていってほしい。例えば友達が今どっかに留学してますとかいう人とかバシバシに広めていってほしいなって感じですよ。まあ、おかげさまでね順調にリスナーの方増えたりとか広がったりとかしてくれてるから、なんとね最近もまあいきなり世界の話からめっちゃローカルな話になるけど、自分の周りでねまた友達にバレましてそれも別に友達が友達にバラしたとかではなくバレたんですよね。なんでかわかんないけど友達その友達が多分めちゃめちゃポッドキャスト聞いてるからだと思うんだけど、にしてもこんな弱小番組にね、弱小番組ですよ、まだまだまさか聞いてくれてるなんて思わないから、もしかしてだけどスヌーピードッグっていうのを聞かれてしまって、まあそうなんですけどねみたいなまあそうなんですけど恥ずかしいですねみたいな感じになっちゃいましたね。なんか全裸見られてるみたいな感じなんですよ、はっきり言って。なんかさミュージックアプリ、例えば Apple Music、まあ、Spotify もそうですけど、サブスクのアプリを使ってる人とかってさプレイリストを作るじゃないですか。でプレイリスト見られるのってね結構恥ずかしいと思うんですよ。見られていいプレイリストって公開用にするけど、見られちゃダメなプレイリストあるじゃん。ちょっとこれ聞いてると思われるの恥ずかしいなとか、よくないけどねこういうこと考えるのは邪悪ですけどね、まあ、なんか思ったりするじゃん、あこの人ってこの曲とこの曲並べちゃうんだとか、このアーティストとこのアーティスト同じプレイリストに入れちゃうんだとか思われるの恥ずかしいとか思って、プレイリスト見られるのめっちゃ恥ずかしい感じあるじゃないですか。あれに近い感じ、全裸見られてるのと同じなんですよ、このポッドキャスト聞かれてるなんて。もう内面も内面だからね、いや恥ずかしいなって思うんですけど、まあでも言うてこのポッドキャストどんどん広めてってほしいので、まあこれからもねどうぞスヌロムを末永くお願いしたいと思います。よろしくお願いします。スヌーピードッグの田中慎太郎です。INI っていうグローバルボーイズグループが好きっていう話をねいつもしてると思うんですよ。特に僕は高塚ひろむくんっていうね、めちゃめちゃ可愛くてなんか子羊みたいな感じのメンバーが好きなんですけど、まあ自分自身も男性でありながらボーイズグループが好きっていうのはなんか意外だと思われることが多いと思うんですよ。で実際よくびっくりされるというか、え男のアイドルが好きなんだねっていうことは言われるんですけど、それと一緒にさ、じゃあセクシュアリティはみたいなことって、なんかそういう話につなげられることってすごく多いんですよね。でなんか例えばさ親に男のアイドルが好きってことはあんたそっちなのとか聞かれたこともあるんですけど、まずねこの発言本当に腹が立つんですけど、そんなことを言い始めたらさそっちじゃダメなのかよってまず言いたいじゃん。てかまずそっちっていう言い方なんだよお前って思うじゃん親にお前とか言って思うんですけど、めっちゃキレるところはめちゃめちゃあるんだよ。あるのは一旦置いておいて、同性のアイドルを好きってなると結構こういうことを言われた経験がある人ってめっちゃいるし、しかもまあ幾度となく言われてると思うんですよね。でなんか例えばさ、その女性のアイドルが好きな人って最近すごく増えてるけど、女性で乃木坂46が好きとかって 結構聞くと思うけど、それでもなおやっぱり「レズなの?」とか言われたことがあるっていう話を友人から聞いたことがあるんですね。なんかまだそんなこと言うんだって思うんだけど、いるらしいんですよ。でもやっぱり、まあ、女性アイドルの同性ファンは本当に最近近年本当に増えてきてるから、それでも言うても最近はあんまりそういうこと言われることなくなってるっぽいなとも思うんですけど、なんかハロプロの現場とかさ行くと半数近くが女性ファンっていうグループとかもまあ増えてきてるっぽいし、 K-POP もガールズグループの女性ファンってすごく多いんですよ最近で。まあだからこそ、まあ、近年はガールクラッシュっていうジャンル、その女性性とかガーリーなものをこうクラッシュしていこうっていうような表現のコンセプトがすごく盛り上がってるっていうところもきっと女性ファンの増加と関係してるのかななんて思ったりするんですけど、ただね、そうはいえども僕ら男性で男性アイドルを推してるファンってたかが知れてるんですよ。あんまりいない、多くないっていうのが現状なんですよね。でやっぱりその本当に多くないから、それがありがたいっていうこともあって、僕は初めてその推しの高塚ひろむくんと4トン、まあ、いわゆる30秒間、まあ、オンラインでお話しできるっていうやつをやった時に、今日男性ファン何人目ですかって聞いたら一人目ですって言われて、もう大喜びしちゃったんですけど、まあ、なんかそういうことも起こるっていう、まあ、これはちょっとありがたいことですね。まあ、あったりするんだけど、まあ、やっぱりその同性のファン人口が少ないからこそ、なんで同性のアイドルが好きなのっていうのを聞かれることはすごく多いなって思うんですよ。なんか普通さ、多分異性のアイドルが好きっていう話をした時になんでなのっていうのを必要に聞くっていうことってあんまりないんじゃないかなと思って、やっぱ同性のアイドルを好きだからこそ特別に聞かれることってになってくるのかなって思うんですけど、じゃあどうして異性のアイドルを好きであることは自然なこととして受け止められるのに、同性のアイドルを好きってなると得意なことみたいな受け止められ方をするんだろうって考えたら、多分だよ、これはね多分なんですよ、僕の分析によると怪しいよ、怪しいけどね、僕の分析によると、それはやっぱりアイドルファンっていうのが基本的にリアコだって思われてる、そういう前提が暗に世の中で共有されてるからなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。そういう分析をしてるんです僕は。でもちろんそういうことを言うときには前提はまあ異性愛みたいなことになってくるんだけど、それは置いといて、リアコっていうのはね何かっていうと、リアルに恋してるの略なんですよ。でも要はアイドルオタクの基本形っていうのがどんなものなのかをこう簡単に説明すると、きっと異性のアイドルが好きな、異性のアイドルが恋愛的な意味で好きでアイドルを追うことで恋愛を疑似体験してるっていう、そういうなんか偏見みたいなものがきっとなんか結構世の中で広く受け入れられてるんだろうなと思うんですよね。なんか聞いた話によるとね、30歳になって恋愛せずにアイドル現実見なよみたいなこと言ってくる人もいるっていうのね。もうほんと最悪だよこんなこと言う人、勝手にしてさせてください、勝手に生きていくのでって思うんだけど、なんかそういうこと言われることもさ、やっぱりなんか恋愛とアイドルを推すっていうことがすごくこう並立に近いものとして見られることの表れなんじゃないかなって思うんですよね。なんかちなみにね、韓国とかだと結構そういう傾向が日本以上に強いらしくて、アイドルはティーンのカルチャーみたいな捉えられ方が本当にあるっぽいですね。まあ、ちなみにね、ちなみにですけど K-POP って本当に珍しいカルチャーで、これまた別の回にちゃんと話してみたいけど、 K-POP って国外に向けたコンテンツとして発せられてるものなんですよ今って。結構で国内の人ってほとんど K-POP 聞いてなくてあんまり知らないっていう人の方が大半で、僕も実際韓国に超 ショート留学、超ショートホームステイ留学を一瞬だけしたことがあるんですけど、その時に僕がね知ってる K-POP の歌とかちょっと歌ってみたら、え、何それ知らないみたいな、何そのアイドルみたいな感じで言われたんで、本当に韓国の人ってアイドル知らないんだなって思うんですけど、まあでも中でもアイドルを推すっていうのはティーンみたいなイメージが強いらしくて、本当にねそういうカルチャーっていうかそういう傾向があるみたいなんですよね。まあそれは置いといて、本当に脱線するすぐ、まあいいんだけどね、リアコの押し方をする人もいると思うんですよ一定数で。そういう人は全然いいの、そういう人も全然よくて、もう全然そのアイドルに恋していいと思うんですよ。なんか全然その押し方っていうのはさ人の自由だから、もうそれはオタクとして好きなように愛せばいいんですけど、でもリアコ前提って結構多くのファンにとってはちょっと違うんだよなって思ってる人が多いんじゃないかなって僕は思うんですよ。で実際自分自身は男性として男性アイドルを推す上で別に恋とか思ったことはない。てかまず結構好きなアイドルいろいろいるんですけど、例えば日本のアイドルだとハロープロジェクトでモーニング娘。とかが特に好きで、もともと僕がアイドルが好きになったきっかけは少女時代 K-POP ので、まあいっぱいその男女問わず好きなアイドルがいるけど、僕は少なくとも女性であれ男性であれそのアイドルに対して恋愛感情とか恋愛対象として見るとか恋愛の疑似体験だとかそういうふうなことを思ったことは一度もないから、やっぱなんかちょっと違えんだよなって思ってるファンの人ってすごく多いと思う。
スヌーピードッグの熊川シンドローム。
もちろん推し方は本当に自由なんですよ。もう自分が好きなアイドルに対してリアコみたいにこうリアルな感じで恋しちゃったりとかしても全然いいし、なんか自分みたいにそのアイドルをアイドルとして割り切ってちょっと遠い存在のまま推すっていうのも全然よくて、なんかそれぞれもう十人十色にオタクは推せばいいんですけど、今話したいことっていうのがその推し活に抱いた違和感とかと似てて、問題は発信の担い手とか作り手側、コンテンツの作り手側の問題なのかなって思ってて、なんかコンテンツの作り手が先陣を切ってリアコを前提に発信するのはそれはちげえだろって思うんですよね。なんかもちろんそのリアコをコンセプトにしてるアイドルがいるのだとすればその人たちはそれでいいと思う。でもなんかリアコがこんなにこうリアコを前提に発信することがにモヤモヤし始めたのが、まあ、きっかけがね、明確なきっかけがあって、それが推しがあるネット番組に出演した際に芸人さんに好きな女性のタイプはって聞かれてたんですよ。好きな女性のタイプはっていうこの質問がね、実生活でしたとしても多分アウトなんだよね。もう2022年もうアウトですよこれ何がアウトなのかってわかるかな。なんかこの質問ってまず異性愛であるっていうことを前提に質問してる、シスヘテロ前提の質問になるわけですよ。ってことはこれってマイクロアグレッションって言われるものになるんじゃないかなって僕は思って、マイクロアグレッションっていうのは何かっていうと、その意図的か否かに関わらず政治的文化的に阻害された集団に対する何気ない日常の中で行われる言動に現れる偏見に基づいた態度なんですけど、だからなんかこう悪気なくなんだけど、ちょっとそれってつまり異性愛以外の文脈っていうの、こう同性愛者だったりとか、まあ、両性愛だったりとか、あとまあアセクシュアルだったりとか、そういう人たちに対して全く配慮のない発言になるわけですよね。で これこの番組でのこの質問、好きな異性のタイプはっていう質問の何がまずいのかっていうと、もしこのアイドルがなんか異性愛じゃなかった場合っていうことはもちろん危険性があるしどうなのかなって思うけど、それ以上に、まあ、それももちろん最悪っていうことは前提にして、それ以上にやっぱり視聴者、一般の視聴者がこの番組を見た時に好きな異性のタイプって他人に聞いていいんだって無意識的に思うと思うんですよ。無意識的に思うというか、そうわざわざ考えなくてもそうなんだなって思って、行動の中にそれが出てしまうってことがありえるなって思うんですよね。こういうマイクロアグレッションが日常生活の中に、影響力のあるメディアとかがこういうものをこういう言い回しを垂れ流しするのって本当にまずいことなんじゃないかなって個人的に思ってて、まあ、そして何よりこういう質問ってまずそもそも信頼関係がない人に聞いていいんだろうかってとこもあるわけですよね。なんかさ、サークルの飲み会とかに初めて行った時に全く今まで喋ったこともない知らない先輩にさ、彼女いんのみたいな、どんなタイプが好きなのとか聞かれるの超苦痛じゃないですかなんか平静を装いつつもなんかうわ来たこういうこと言うやつだ、うわって思う時あるじゃん。サークルとかじゃなくてもさ、なんか多分職場の飲み会とかでも今まあセクハラとかあるから聞く人多分あんまいないと思うけど、それでもまだいると思うんですよ。遺跡みたいな人物が、時代の遺物みたいな人物がいると思うんですけど、それを聞くのってどうなのっていうのがあるじゃん。まあアイドルだからなんかそういうこと聞かれるのも分かっててやってますみたいな、アイドルは仕事だっていう風に割り切ってやってくれてる人もいるのかもしれないし、まああまりそういうことを深く考えないタイプっていうのももちろんいると思うんですけど、そういうことは置いといてさ、こう深い内面に土足で侵入するようなことをさ、アイドルにやってるのもさ、それは発信する側が率先的にやれば、受け手側は聞いていいんだって無意識のうちにやっぱ思っちゃうんだよきっと。だからそれは発信する側、コンテンツの作り手は絶対にやっちゃダメなんだと思うんだよね。で、まあ、なんか今話してるようなことっていうのがリアコアイドルのオタクがみんなリアコだと思うなよっていう話は前にノートの記事に書いて発表したことがあって、まあ、それはすごく大きな反響をもらって、まあ、たくさん見ても読んでもらえたなっていうのが実感としてあるんですけど、まあ、その記事ね、概要欄みたいなところに一応貼っとこうと思うのでぜひ読んでみてほしいんですけど、まあ、そこにはいろいろ同じ今喋ったようなことを書いたんだけど、リアコじゃダメってことっていう批判もあって、まあ、これは全く意図していなかったから、まあ、そういうふうに受け取られる書き方をしてたんだったら良くないなと自分で思ったんですけど、なんかリアコがダメっていうのはもちろんずっと、違うよって言ってる通り、そういうふうに言いたいわけじゃ全くなくて、やっぱりこれはこう視点が発信側とか作り手側にあるから、そこのところはまず理解してほしいなって思います。で、なんかそういうことが分かった上で読んでくれた読者の方から似たことを書かれている芸能ライターさんの記事がありますよっていうのをおすすめしていただいて、それも僕読んだんですよね。そしたらその中の内容がすごく良くて、その中にはやっぱり編集者、芸能ライターさんだから編集者の視点から、その好きなアイドルの好きなタイプに近づきたいっていうファンの気持ちも分かるけど、自己表現が多様な時代にそういう発信を続けることは、その読者の人たちが自分らしくあることっていうのを否定しているっていう意味もあるんじゃないかっていう、否定していることにつながるんじゃないかっていうことが書かれてたんですよ。で、僕はこれ本当に痛く共感して、そうそういうことが言いたかったのって思ったんですけど、特に共感した部分ちょっと原文のまま読み上げますね本当に読むの苦手だからつまずいてもらごめんって感じなんですけど、ツイッターで見たのですが、中島健人さんが男性ファンに言った、僕たちは結婚だけができないね という言葉もすごいですよね。いろんな愛の形を尊重しているし、当たり前だとか普通だと思っていたけれど、本当にそうなのかなという気づきをも自然と人に与えられるアイドルって、これまでなかなかいなかったんじゃないかな。さらに言うと、ここで好きな女の子のタイプを平然と聞き続けてきたことにも疑問を感じ始めますよね。だから多分セクシーゾーンのファンのほとんどは好きな女の子のタイプ的な質問の違和感に気づいてるんじゃないかなと思うんだけど、実際みんなこのあたりのことをどう感じているんだろう。こういうふうに書かれてて、そうっていう、なんかやっぱり異性愛を前提にした質問とかってアイドルすごく投げかけられるけど、もしそうじゃなかった時のこととかって全部無視してるんだろうなっていうのがあるんですよ。なんかそれってすごい残酷なことだし、やっぱり問題だなと思って。あと僕自身のアイドルの見方っていうところにもつながってくるんですけど、アイドルってやっぱその言葉の語源通り偶像だなって思うんですよね。で、僕らはやっぱりその一部しか知り得ないし、アイドルは逆に言えば恣意的に自分の出したい姿っていうのを表現できる。で、僕らはそれを受け取るっていう、それだけの関係性になってくると思うんですよ。で、僕の好きな INI のメンバーに尾崎匠くんっていう人がいまして、この匠くんはプラメとか本当にキラキラアイドルなんだけど、プラメ、プライベートメールって言って送こうサブスクみたいな感じで近況とかをメールで送ってくれるっていうサービスがあるんですけど、それを取ってて、たくみくんは本当に自分の話っていうのをあんまり深くしなくて、常にキラキラアイドルとして振る舞ってくれるんですよ。で、逆に言えばそのたくみくんの自身がどういう人なのかっていうのを深く知る機会っていうのがそんなに多くないんですけど、それはそれですごく良くて、なんか常にキラキラしたアイドルで居続けてくれるのって本当にかっこいいし、そういうところがすごく大好きなメンバーなんですけど、きっと現実こういう時にこの匠くんの状況っていうのを見た時に、現実を生きる尾崎匠っていう人物とアイドルとしての尾崎匠っていう人物が必ずしも同じじゃないと思うんですよね。むしろ多分ちょっと違うと思うんですよ。で、なんかある意味、まあ僕らも同じようなところがあるのかなと思って、例えば学校で見せる姿、職場で見せる姿、仲いい友達に見せる姿、家族に見せる姿、 SNS 上で見せる姿ってそれぞれ全く違うことが多いと思う。自分も多分その皆さんにポッドキャストで見せてるスヌーピードッグっていう人物と現実世界を生きるスヌーピードッグは必ずしも同じじゃないと思うで、なんかアイドルが出してくる一面っていうのはきっと、まあ虚像っていう言い方はちょっとなんか虚しいけど、偶像だっていうのが分かった上で僕らは結構推してるんじゃないかなと思って、そのアイドル性に惹かれて、なんかそのアイドル性に惹かれて推してる人もたくさんいるっていうのは、なんかもし今までリアコがメインだと思ってた人がいたら知ってほしいなってちょっと思います。なんかそしてその偶像みたいなものって必ずしも性別とか年齢とかに裏付けられるものでもないし、まあ言ってしまえばすごく遠い存在なわけですよね。なんか恋愛対象になるような自分の身近な存在とかとは一線を画してすごく遠い存在でも、遠い存在のまま愛することにもそれ特有の楽しさとか良さがあるんじゃないかなって、僕自身そういう風にアイドルをしてて感じます。
スヌーピードッグの熊川シンドローム。
さてエンディングです。この番組ではこんな話をしてほしいといったご要望にはどんどん答えていくつもりです。 つおたや話してほしいことのトピックなどは概要欄に貼ってある投稿フォームからどしどしご投稿ください。また少しでもいいと思っていただけた方にはぜひこのポッドキャストを追加していただいてお友達に広げてくれたり、ツイッターでハッシュタグスヌロムカタカナでツイートしていただけると嬉しいです。ちなみに僕のツイッターはsnoopy_3つ inu スヌーピー犬なのでぜひフォローしていただいて番組の最新情報などをご確認ください。最近普通おたとかねお便りもあと SNS での感想のツイートも減っているのでちょっと悲しいです。なのでスヌチルの皆さんどんどん送ってください。バシバシバシバシつぶやいてもらって僕はそれをエゴさして見に行きますあと概要欄の方に今回話題に出たノートの記事なども貼っておくのでぜひ読んでみてください。ちなみにですねここ最近就活の話をよくしてたじゃないですか。無事内定をいただきました。とりあえずシャバに出ることができそうです。やっとシャバに出て社会人としてシャバの空気を吸ってね社会人としてオタクをやっていけるんじゃないかなっていうちょっと希望が見えてきました。嬉しいです。シュフェンファン君っていうね INI のメンバーがいるんですけど彼が中国人のメンバーなんですけど INI としてデビューするときにバーマワウチャドクンゾーラって言ったんですよ。これ何かっていうとお父さんお母さん仕事見つかったよっていうこれがねどうしても言いたくてやっと言えたと思って本当に幸せです。僕は今めっちゃ一安心。まあちょっとまだしばらくねもう少し自分の将来については考えようと思ってるんですけど、まあ、やっとねとりあえずシャバに出れるっていうことで安心できる状況になったのでこれからねもし就職してもこのポッドキャストは続けられたらなっていうふうに思ってます。皆さんに求められているか分かりませんがこれからも頑張ります。ということでそれでは次回の放送まで頑張っていきまーしょい。